こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生に来ていただきました。先生こんにちは。
こんにちは。
首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を配信しています。3月は3月9日に琉球大学病院血液浄化療法部、診療教授部長、小羽倉健太郎先生をお招きして人生100年時代腎臓をいたわる重要性と題してお話ししていただきました。田名先生、小羽倉先生からはどんなお話があったんでしょうか。
はい、医療の発展というか発達とともに、うん、今皆さんの平均寿命健康寿命というのは徐々に伸びてきています。
うんうん、
最近でいうと、平均寿命は女性だと87歳、
はい、
男性でも今80歳を超えるようになってきてますので、やはり皆さん長生きできる方が増えてきているわけですが、
はい、
今回小羽倉先生がご専門としている腎臓について考えた場合ですね、やはり腎臓自体も毛細血管でできていると言っていいような繊細な臓器なんですけど、腎臓もやはり年を取ると動脈硬化ですとか、そうすると腎臓も少しずつ年齢とともに悪くなってくるんですね。でその悪くなってきた腎臓がそのまま元気で、例えば100年時代として100歳まで生きてる間そのまま腎臓も一緒に100歳持ってくれたらいいんですけど、人によっては腎臓が先に悪くなってしまって80代になって透析になってしまうっていう方々が最近実際増えているんですね。
はい、
ですから私の病院でもこの1年間で透析になった方の中で80代になって透析になった方がかなりいらっしゃって、でそういうことを小羽倉先生考えると、やはり100年を、健康に過ごすしてほしいという思いから腎臓も年を取るって悪くなる可能性があるってことを知ってほしい。ですから例えば健康診断でタンパク尿が出たり、
はい、
血圧が高いっていうことを指摘されたらしっかりそれに向き合って対応をして、将来にわたってですねその人の腎臓が悪くならないように意識してほしいというのが今回の先生の一番のお話の骨子でした。
この間ある詩人のエッセイを読んでたんですけれども、もう80代らしいんですね、その方は。で自分はいつまでも20歳の青年だと思っていたらいつの間にか体が年を取っていたっていうような感じのことを書いていて、
なるほどなって
確かに意識としてはいつでも小学校の時のようにかけっこでこうピューンと早く走れると思ってたら、あれあれあれ、なんか横断歩道を渡る時も息が切れるぞっていうような感じになってるなっていうふうにこう我が身も振り返ってみたんですけれども、そういうことですね先生。
そうですね、ですから本当そういう気づきやすい例えば息切れとかだといいんですけど、腎臓病がちょっと怖いのが、よほど悪くならないと自覚症状が出ないのがちょっとあって、自覚症状が出た時には結構もう透析が間近っていうふうになっていることがありますので、ですからやはりご自分の健康に過信せずに、特定健診を受けて尿検査血圧見て自分が腎臓に病になるなってないかなるリスクがあるのかっていうのを検診のたびにやっぱり1年に1回チェックするってことはとても大事かなと思います。
今先生が尿にタンパクが出たらっていうようなお話がありましたけれども、それがまず腎臓病を見つける一つ目ってことですね。
そうです、もう本当に尿さえコップに入れて取ってもらえれば、その人の腎臓の状態がある程度占えるとも言っても過言ではないかなと思います。
自覚症状っていうのは先生どういうことなんですか。
ですから、例えばタンパク尿がすごく多いと、尿に尿が泡だったり、足がむくんできたり、ネフローゼという状態で分かりやすいんですけど、そこまで多くないけれどもタンパク尿がテストで2プラス3プラスっていうのが続く人がいるんですね。よくあるのが糖尿病で腎臓が悪くなった人、慢性腎炎、あと腎硬化症という病気なんですけど、それでもしタンパク尿がこの2プラス3プラスが長期にわたって続くと、 もう10年後には結構腎臓が悪くなってきてて、
うん、
で悪くなって本当にこういよいよっていう時になって初めて疲れやすさが出たり食欲が落ちてきたりするので、自覚症状だけを当てにしていたらもう全然自分の健康、特に腎臓の健康度はなかなか把握できないと考えていいかなと思います。ですから病院になかなか行かない、検診受けないって方もせめて尿検査だけは1年に1回受けてほしいなと私たちは考えています。
まあ、自分ではわからない、そして見えないところをこうチェックしてもらう機会ですもんね。
そうですね、血圧も本当によほど高かったら頭痛が出たりしますけど、160ですとか100前後の血圧だと測らないと自覚症状ない方も多いですので、ですから皆さんよく自分は健康だから大丈夫とかですね、検診はいいよっていう人たまにいますけど、やっぱり過信は禁物かなという気がしますね。
まあ、つまりじゃあ検診から検診の間っていうのはこの1年どういうふうにして過ごしてきたのかなってい う, こうチェック表っていうんでしょうかね。
ああ、そうですね、
成績表みたいな感じですね。
そうです、そうです。本当頑張って体重を落とせば、
はい、
悪くなりかけてた指標が1年後には正常になったりしますので、ぜひ皆さんも健康度を意識していただけるといいかなと思います。
この腎臓を大切にするっていうふうに先生おっしゃいましたけども、どういたわったらいいんでしょうか。
はい、腎臓の中でおしっこをこうこし取る子宮体という毛細血管があるんですけど、
はい、
毛細血管が こうコイル状になっているというイメージで、そこからこう血液が通る間に尿をこし取るんですけど、ですからその子宮体っていうのはもう本当に毛細血管でできている精密な組織なので、
はい、
やっぱり一番良くないのは毛細血管をいじめてしまうような血圧、糖尿、コレステロールなんですね。
成人病といわれるものに関係してくるものばかりですね。
そうです、はい、ですから血管をいたわるというふうな視点で考えると、おのずと腎臓も大事にできるので、ですから生活習慣病をやっぱりしっかり良くしておくってことは腎臓のためには大切かなと思います。
じゃあ私は生活習慣どうなのかしらっていうところからまず考えてみる。
そうですね、そのきっかけがやはり特定健診であったり、健診を受けてみて、で、あ、ちょっと痩せないといけないんだなっていうのを感じたり、していくってことは大事なのかなと思います。
先生、まず特定健診を受けて、ここはちょっともうちょっと詳しく検査してみたいですっていうことで再検査でありますよね、
はいはい、
沖縄って再検査の受診率が大変低いというふうに伺いました。
そうですね、再検というかいわゆる要治療ですとか、
はい、
そうですね、要精密検査と指示が出てもなんかついつい仕事のを優先して後回しにしてしまう、ですからがんの早期発見が遅れやすいのも沖縄県はそれが原因じゃないかと言われてますので、健康診断をせっかく受けていただいて二次検査進められたらあまり悩まずに、信頼できる医療機関で相談していただくことが大事かなと思います。
その時に生活習慣の指導なんかも受けることができると聞いたことが、
はい、はい、できます。で、うちのクリニックでももちろんできますし、また専門の医療機関でもしっかりそういった対応はしてくれます。
じゃ怖がらずに、
そうですね、
はい、次のいい自分を作るためにぜひ、
そうです、はい、
受けてください。
そうですね、まずは検診を受けていただくことが大事だと怖がら先生も強調していました。
はい、はい、検診受けましょう皆さんということで、3月は琉球大学病院の健太郎先生が人生100年時代腎臓をいたわる重要性と題してお話ししてくださいました。そして4月なんですが、4月13日、午後7時から、首里城下町クリニック糖尿病専門医の荒川陽子先生が脂肪肝と糖尿病の関係と題してお話ししてくださいます。荒川先生以前も講演してくださいましたよね。
はい、去年は甲状腺の話をしてくださいました。 たくさんの方にご視聴いただいたみたいなんですが、今回は先生が糖尿病医としてもお仕事してるんですが、大きい病院の健診センターでも先生仕事をされてて、その時に血糖値が上がってきた方、脂肪肝の方っていう方たくさんお会いするみたいなんですね。
はい、
で このそういう方々に早めにこういうその糖尿病と脂肪肝の関係性があるんだよってことを知ってもらうとですね、先ほどの検診の利用ですけど、
はい、
その人のその後の人生がだいぶ変わるだろうと先生思われてて、今日は先生が日頃感じていることを今回の講演会で、脂肪肝と言われたらそれを決してこう軽く見ないでちゃんと対応してくださいっていう先生のメッセージがこもった講演になると思います、
脂肪肝とその糖尿病って全く別で関係がないと思っていました。
はい、まあ、十何年前からメタボリック症候群というのがよく言われる、メタボ、
はいはい、
まあ、あれもいわゆる腸管の周囲についている脂肪が結果良くないって言われてるんですが、同じような状態になっていると大体脂肪肝にもなってるんですね。
はー、
ですから脂肪肝になっている方っていうのはやはり将来的にやっぱり血糖値が上がるリスクは高くなるので、
はい、
決して関係ないわけではなく、とてもやっぱり密接な関連はあります。
ということで、4月13日は荒川陽子先生が脂肪肝と糖尿病の関係と題してお話ししますので、どうぞ皆さん配信を、ね、ご覧いただきたいと思います。4月13日午後7時から配信開始となります。首里城下町クリニックのホームページからぜひ、ね、ご覧いただきたいと思います。詳しくは首里城下町クリニック 098-885-5000 までお問い合わせください。首里城下町クリニックのホームページにも掲載しています。首里城下町で検索してみてくださいね。今日は首里城下町クリニック院長田中健先生にお話を伺いました。先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。